笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
皆さんごきげんよう。本日も始まりました金曜日の達人たちです。アシスタントの船越香織です。
久しぶりだね。
久しぶりです。
いつ以来よ。
いつ以来ですかね、うん、お正月、う
ん、婚旅行行ってたりとかでね、うん、いなくてなんか散々悪口言った収録でしたね。
毎週言ってんだよね。
毎週悪口言ってんですか。
そう、出ないと大体悪く言う。
出ないと何言われてるか分かんないんだ
けど、う
ん、
まあ、出てもいじめられてますけどね。
あ、変わんないかもしれない。
あまり変わらず、まあ、知らないだけいいかなと、
うん、あ、聞かないんだ。
聞いてないです。
聞いたよ。あ、自分の時聞いてんの。
自分の時もあんまり。
あ、本当、はい、でもね、親戚の方とか、めっこちゃんとかよく聞いてるじゃない。
昨日もお客さんのところに行ったら、うん、聞いてるよ、お蕎麦屋さんとか言って。
やり
お蕎麦の。
あ、お蕎麦のね、はいはいはいはい、
最近のですよね、
うん、そうそうそうそう、
本当ありがたいですね、うん、すごいいい番組だって。
お、
すいません、褒めちゃいました。
あなたもその構成員なんだから。
そうです ね本当いい番組で、うん、先生なんですよ。先生やってる人で、
うん、本当ね、俺もね、聞いた話というか、以前去年のね11月かな、幼稚園のほら、はい、立川のね、あの幼稚園の、ま、加藤先生に会いに行ったのよ。
園長先生
にね、するとね、あの幼稚園がね、なんと世界ナンバーワンになっちゃったの。
何のですか。
OECD ってその経済開発機構の、はいはい、4年に1回の投票で投票数第1位で世界ナンバーワンの幼稚園で表彰されたのね。
素晴らしい。
でそれがあの番組の後なんだけども、
はい、
で今回先週ねちょっとお会いしに行って、するとね、あの年賀状にね、ラジオ聞きましたって書かれてるっていう。
おお、
金達で出ましたねって。
この番組のおかげで世界一になったようなもんですね。
あ、そうですね。それはね、
怒られちゃう。
誰からですかって聞いたら、国分寺在住の元警察官で某人物の SP やってる人だと。 SP にいよいよ僕らもマークされる時代に入ったと。
いよいよ。
いよいよ
2011年
はね、
何かが起こりますね。
そうで、そんなね、悪いことばっかりしてるとダメだよってことで、はい、今日はビジネスを良くしようということで頑張っていらっしゃる方を、
はい、
なんかね、でもね、ちょルックス的にはね、この方と僕と日比くんが並ぶとちょっと悪役紹介かも、
はい、
え、
これは違うと思うんだけど。
そうでもないですか。ヒゲですがだけですね。失礼しました。みんなの可愛い顔をしてね、
はい、
はい、ということで失礼しましたけども、そんな方が今日は、
はい、
今日何人目だっけ。
何人目でしょうかね。
大丈夫、
はい、
はい、ということで今夜も
よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
ゲストを紹介します。達人ナンバー57番、ソーシャルプランニング代表武井義明さんです。1957年和歌山県生まれ、20歳の頃からマーケティングプランナーとしてファッションから飲食、インターネット番組制作といった時代の流行を仕事に幅広く従事されてます。50歳を迎えたある時、社会貢献活動に目覚め、本業も CSR コーズマーケティング、ソーシャルビジネスに特化されます。現在はプロボノ活動として教育支援 NGO ルームトゥーリード、企業パートナー開発委員会 共同リーダーも務められていらっしゃいます。株式会社ソーシャルプランニング代表取締役武井義明さんです。
はい、武井です。
武井
さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今週ね、来週にあたって武井さんにいろいろとお話を聞きたいと思いますが、社会貢献で飯が食えますか。
食いたいなと、うん、でも欧米では食えてるんですよ、ところがこの日本では食えないと、この差は一体何なんかなっていうところから、僕はちょっとこう社会貢献のですね、飯を食う方法を探して旅を続けてると。
なるほど。まあ、社会貢献で飯を食うという本をお書きになりました。これいつのことですか。
去年の9月
ですね。去年の9月、
はい。
で、注目をされてますよね。
らしいですね、
らしいって自分で書いて
すごいですよ今、
ひっきりなしにみたいな。
ひっきりなしに
結構ほら、セミナーとかも資生堂の方とこうね、一緒にやったりとか。
そうですね、先日は資生堂の CSR 部長さんと、あとアメリカンエクスプレスとか、そうですね、ソフトバンクモバイルさんとか、まあ、そういう大企業の方もですね、
はい。武井さんを、まあ、理解するときに、まあ、社会貢献で飯を食うという本を書いてると、著者だよということと、CSR コンサルタント、まあ、CSR の達人という見方が一番いいんですか。
う
ん、
そうですね、というかね、まあ、CSR も含めてソーシャルビジネスというのがあるんですけども、まあ、ソーシャルビジネスの達人と理解してもらえると嬉しいかなとは思いますね。
それでは、そんなソーシャルビジネスの達人である、武井さんにですね、これまでのいろんなことをですね、お聞きしながら、いいですかね。
ですね、
はい。ということでよろしくお願いします。武井さん、お生まれが和歌山
です。
和歌山どっちの、
ね、田辺っていうとこは木田辺なんですけどね、南方熊楠、
まさに日本ので、なんかこう伝承の、
伝承というか一番濃いとこですよね。あと隣が有名な南紀白浜太陽線のね、
いいとこですね。
いいとこなんですよね。
はい、じゃあ大体カラスは足が3本でこう飛んでる感じですか。大体
そうですね
そういうとこですかね。熊楠の
そうそうそう。
で、和歌山県で生まれて、ずっと和歌山県で育ってってことで、地元で高校も行って、で東京っていうやつ、
父親が国家公務員だったんですよ、ね、ちょっと前話題になった海上保安庁で、ですからもう港を渡り歩いて。
じゃあ和歌山の思い出っていうのは逆にそんなにない。
そんなないですよね。小学校の2年生ぐらいまでですかね。
とその後はこう全国、
まあ、神戸、姫路、まあ、北海道とか、転々としました。
どの町が一番こう素敵でしたか。
まあ、いろいろですけどね、面白かったのはやっぱり北海道とかね。あとやっぱりおしゃれなのは神戸ですよね。高校からずっと神戸だったんでね、まあ、それはそれで楽しかったですけどね。
なるほどね。で、高校まで、まあ、高校は地元、その北海道の高校ですね。
だから高1は北海 道、それから神戸の高校に転校して、でそのまま関西の大学に入ってですね、でしばらく大阪で仕事してたんですけども、まあ、ちょっとね、大阪でやるよりもメジャーで勝負したいなと思って、28区ぐらいですかね、東京に、まあ、引っ越してきたと。
割と多いですよね、そのぐらいの年代で東京に来られる方。
やっぱり30を前にしてねこのままで俺はいいのかと思っちゃうわけですよ。で30を超えるともうね、引っ越しというかね、東京進出はできないなというのもあったんでね。
なるほどね。ちょっと紐解きますけども、大学時代ってこう野心とか、こんな風になりたいとか思った大学時代だったんですか。
野心ですか。野心はね、あったようなないようなっていうのがあってね。で僕らの頃って大学がレジャーランドって言われてて、で遊ぶために大学行ってたわけですよね。
今分かんないような気がするんですけど、
今すごいですよ、学生さん。ダブルスクールとか勉強しないともう就職できないですからね。僕らの頃なんて TOEIC 550点取ったらもう大企業バンバン入れましたけど、今900点取らないともう全然門前払いですからね。
でも大企業の募集が少ないんですよね今ね。
少ない、いや少なくないですよ。
少なくはない、
少なくないんですけど、大学生が増えてるから大学生が就職できないと、
大学生が高卒で就職ってタイプより もうほとんど大学来ちゃったんで、
そうです
ね、パイが広がったということを。
それはありますね。
中小企業行けばいいのにね。
そうでしょそうなんですよ。
で
本当にね、いい中小企業いっぱいあるのにね、教えてやっても興味持たないわけですよ。こういういい会社あるよと。
なるほどね。で当時は、そこからすると当時は楽しい バラ色の、
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 うん、だってそれまで大学って言えばね、ヘルメットかぶった怖いお兄さんが下馬棒振りまで、ね、下手すら火炎瓶飛んできた時代から、
はいはいはい、
僕は大学入った時衝撃だったのは、もうお姉さんみんなのアイシャドウブルーだし、うん、で男の子はみんなあのフリスビーやってるし、
フリスビー、あ、その世代ですね、うん、
その世代ですね、
57年生まれ
なんで、うん、はいはい、僕は大学入ったのはね76、7年ぐらいかな、はいはいはいはい、ちょうどイーグルスがホテルカリフォルニアを出したあの頃ですよ。
楽しそうな、
もうね、そうそうそう、楽しい。
でもちょっと学生運動のこう匂いがこうつながってて、でそれをこう背負いながらも、まあ、就職もしていくですよね。大阪で、うん、大阪の企業、
いや、僕ね就職したことないんですよ。
んということは会社をいきなり起こしたんですか？
いや会社でもないんですけどね、うん、まあ今でいう学生企業というかですね、まあ、当時は学生企画屋と言ってましたけど、
はい、
まあ、あのキャンパス、まあ、学校の中でコンサートやったり、うん、ミニコミ出したり、うん、でそういったところで、まあ、広告代理店とか、うん、マスコミとか、うん、企業とかそういったところからお金をもらってというような商売をやってた、まあ、うん、学生広告代理店みたいなもんですね。
会社としたのはあれですか、もっと先の話なんですか？
会社はねもっと先ですよね。
それでなんか、
そから、う
ん、あれですね、なんかちょっとイメージが湧かないんですけど、
はいはい、
企業のうちに入るんですよね、それはね。
どうですかね、
フリーランス、
フリーじゃないですかね、うん、うん、
で元気な時代でちょうどあのラジオもね、あの、うん、中心にあったような文化の
あの頃、そうですね、ある意味ねラジオ文化のすごく良かった時代でね、うん、あの深夜放送っていうのがすごく全盛だった頃は、はい、僕ら中学ぐらいなんですけど、その後 FM 文化っていうんですかね、
うん、
うん、あとなんかわけわかんないのに、その日本の大阪なのにハワイの DJ がね、海の向こうから DJ やったりとかね、カモサメコングとかって、
あ、それはファッションなんですかね、
おしゃれ、みんな英語わかんないのになんかあの向こうのね、うん、DJ 風で英語喋ってくれるとかっこいいな。だから小林克也さんなんかもね大人気で、
USA ベストヒット USA、まあ、その前ですか、
その前ぐらいですね、うん、何だったかな、CD 出したんですよね、
うん、はい、
忘れちゃいましたけど
あの DJ に憧れると小林克也さんのあの喋り方を真似するってのは大体こうありましたよね。
ありました、ありました、もうあれが基本基準というかね、うん、だからあの頃ね小林克也さんも英語発音うまいなと思ってましたけどね、今聞くと、まあね、あ、そうじゃなかったんだっていうのは分かっちゃったんですけど、
なるほどね、
まあ、当時はあの日本人のね、やっぱり英語って言ってはもう小林克也さんの英語が最高峰とみんな信じてた時代です。
まあ、多くの人がですよ、昔も今も学校卒業して就職しようって動くじゃないですか。
まあ、普通そうですよね。
普通じゃなかったんですよね、
う
ん、
いやできなかった
できたいやそんなことないでしょ。
いや本当本当、企業はね、ちょっとこれは学生の皆さん騙されちゃいけないんですけど、学生の時に起業したりそういうまあ会社みたいなことを作ってる学生はねすごくバイタリティがあってアイデアもあっていいと思うでしょう。でも企業は嫌うわけですよ。
そうですね、
色ついちゃってるから。
そうですね、
でどうせお前は就職しても辞めるだろうというふうに企業から見られるんで、うん、
ってことはもうそれを読み取った、
読み取ったり、いや現実に言われて、
うん、もう言われたんですか、それを。
だからその頃ね、大手広告代理店とかマスコミとかいっぱい仕事もらってたわけですよ。で結構ご機嫌で、でも4年生になってね就職したいと思うじゃないですか。で頼みに行ったら断られるわけですよ。で仕事は出すけど就職はダメだと。
それねすごい感じますね。僕なんかもう高卒のあのねどうしようもないところから上がってきましたけど、大企業さんから仕事をもらうケースがこうあったりするわけですよ。でも大企業に就職はしてもらえないですよね。
そうなんですよね、
入れてくれないですよね、
うん、だからやっぱりね、うん、違うんですよね、
畑がというか、
畑がというかね、うんうん、仲間には入れてやらないと、
でもその、モデルというか、はい、楽しそうですけど辛いこともあったんじゃないですか。どうですか、
辛いことですか、うん、どんなことですかね、お金のこととか。
いやそれは僕は分からないですけど、辛そうな部分がこうね
うん、
なんかあるのかなと思うんですけど、でなければ東京もに行こうなんてなかなかなりにくいでしょうし。
東京ですか、うん、それはまあ 大学の頃というかそのちょっと後ですけれどもね、やっぱり大阪で仕事やってたわけなんですけども、で僕ら学生の頃ってね、大阪は文化の発信地だったんですよ。もう流行り物文化は西から東に行こうと、
はいはいはい、
で当時ウエストコーストなん、アダルトオリエンテッドロックとかね、音楽が流行ってて、でそういうのも関西の方が早かったし、山下達郎さんとかも関西のディスコで流行ったわけですからね。でそこでブレイクして全国に行ったわけですよ。
なるほどなるほど、だ九州のね、ほらあのライブハウスでとかあるじゃないですか。
ありますあります。
関西もやっぱそう同じような、東京の前にそちらから火をついて、火がついてるような。
そうですよね、で、まあ、ライブハウスも多いし、だから結構ねメタル系とかね、そういうのも関西から出た。
やっぱこう時間がずれてるとね、やっぱよくあれですね、イメージがなんか難しいですね。なんか
僕のですか、
7年違うんです
よ。ああそうかそうか、
8年違うのかな、
ちょっと一世代、8年 ね、
あでもね、憧れた世代なんですよ僕らが。
そうですかね。あ7歳8歳したっていうね、僕ら学生の頃ってね、もう汚い下宿屋で、共同便所で、ね、そういったところにみんな住んでたわけですよ、それが学生がワンルームマンションに住むようになったのが7つ下ぐらいですか、ちょうど新農さん
の。そうですそうです、
そうでしょ、僕らですマンション住んでたでしょ。
マンションじゃないですけどね、あのアパートですけど、シャワーがあって、シャワーの部屋があって、まあ一人で、
あ
共同じゃないですね。
なるほどね、
そうそう、
もちろん風呂なかったですよ。
銭湯ですか。
銭湯ですね。
銭湯で共同のトイレで。
そうですよね。
はいはいはい。
しかも男女共同ですからね。
すごいです
ね。すごいでしょ。だから夜中の2時とかにトイレ行くとですね、綺麗なお姉さんが出てくるわけです。
へえ。まだそういう時代があって、まああの、僕らがじゃあですね、ちょうど東京で学生始めた頃にはすでに東京に来られてたってことですね。
そうですよね。ということは学生の頃ってちょうどバブルの始まりぐらいですか。
そうですね。
ですよね。
59年60年。でも残念ながら僕らのバブルあんまり体験が薄いんで。
そうなんですか。あの頃学生やってたらもう。
いやいやそんなことない。まあそれは僕の話は
分かりません。
置いといて。で東京来てどうでしたかというか、どんな動きだったんですか。30に突入しようかって言いますよね。
まあ、そうですよね。だからちょうど、まあ、ある意味ラッキーだったのは、大阪で仕事をやってた時に、まあ、可愛がってもらってた人たち、まあ、あのいくつか企業さんあるんですけど、はい、みんな東京の本社に閉店して、でマーケティング部長、あの課長とか、はい、商品企画課長とか、まあ、そういう経営企画課長とか、結構いいところにポジション行ったわけですよ、はい、でこの人たちについていったら僕はもう一生食いっぱぐれがないなと、それでついてきたんですよ、
とどうでした？食いっぱぐれ
最初の頃はさ、
だんだんとなんか雲行きが、
なんかね、そのなんか逮捕されたやつもいるし、まあいろいろありましたけど、はい、ただ時代がね、ちょうどバブルに入ってくる時代だったんで、その頃に東京に来れたのはまあ良かったか悪かったか分かんないですけど、
狂ってましたからね。ド派手な時代ですよね。
ド派手ですから。
ちょうどじゃああれですね、30ぐらいの時にも一番いい。
そうそう、30ぐらいの時に、
あの頃バブルが終わるなんて思ってなかったですよね
皆さんはね
あでもなんか感じてました、やばいなっていうか、
そろそろかなと思ったですね、
でドッカーンと
ドッカーンと、ただその、もうすぐ終わるかなと思ってても、いつ終わるか分かんないじゃないですか、
そうですね、
そうなんですよ、あとね生活レベル上がっちゃってるんで、このままじゃいけないと思ってても
下げられない、
下げられない、ちょっとお金使っちゃうと、
で、いよいよドカンと落ちて、ですよね。そうなると、まあ、下げざるを得ないですよね。まあ、多分もっと頑張って仕事を取りまくるか、どう。
ああなるほどね、ちょっと僕の貧乏話を聞いたようですけど、残念ながらねあんまりなかった
んで、そこそこ飯は大丈夫だったんですね。
というかね、まあラッキーだったのは、僕結構その時代の波というかね、そういうのにこうぶち当たるというかね、まあ、あのそんなに大きくは乗れないんですけど、多少は乗ると、まあ、ショルダーぐらいはいけるかなという。
なるほど、
だからバブル崩壊して、でその後来たのがインターネットブーム
が来ましたね、来ましたね、
はい、まあ、95年ぐらいですかね、
来ましたね、
でそれから、まあ、当時なんてあの HTML をかければ商売になってましたから、
ええ、あそうですね、うん、最初の頃は
そうそう、うん、で僕も結構好きだったんでね、パソコン通信の時代からやってたんで、うん、あこれはちょっと俺の時代が来たかなと、
PC 版とかなんかありましたね、
そうそう僕はニフティだったんですよね、うん、PC 版重いとか言って、うん、
ありましたありました、
そうそうそう、でなんかそういうウェブ作ったりね、うん、するとまあ
じゃあ割とこう対応しながら生きてきた感じなんですかね、うん、
小さくね、
小さく小さく、まあ、小さいと大事ですよね逆にね
そうなんですけどね、
大きい勝負しないっていう、
バブルの頃に大きい勝負やった友達も大変でしたからね、今ねあの頃はね、いまだに行方不明のやつは何がいます
か、この世にいないんじゃないですか、そのケースは
考えたくないですけどね、
ね、うん、で、いよいよですね、その、まあ、社会貢献というキーワードに向かっていくようになるのはやっぱ2000年入ってからですか、
そうですね、っていうかね、僕の場合って、うん、まあ、結構ね、ええ、革命家になりたかったっていうのがあって、
チェゲバラみたいな、
うん、ゲバラかっこいいですよ ね、 すね、僕 の、 あの最大のヒーローゲバラですけど、でなんでかなと思うと、うん、まあいろいろあるんですけど、小学校のね確か4年生か5年生ぐらいの時にニュースでね、あの東大安田講堂が陥落した、うんうん、これを見たわけですよ、でこれはね僕かっこいいと思っちゃったんですよね、でこの革命を目指して若者たちが戦い機動隊とねやり、まあ、最後負けるわけですけど、まあ、敗北の美学じゃないですけど、なんかこういう風にして負けるのもかっこいいかなと思っちゃったわけです、
なるほど、うん、負けることにも美学があるというか、その
まあというかね、うん、負けても勝っても、うんうん、ちょっとこう何か覚悟を決めて戦うのってちょっとかっこいいかなと、
そこが今の武井さんの原点にこうなっていったということなんですかね、
うん、振り返ってみればね、うん、
なるほど、はい、この後はですね、また来週ですね、いよいよいよいよこの本に向かう、話をまた伺いたいと思います。今週はとりあえずこんなところでありがとうございました。
ありがとうございました。
読書の達人、
現在子育て中の読書の達人日比さん、よろしくお願いします。
どうやって入るまあいいや、はい、今日のゲストの武井さん の、 あの社会貢献で飯を食うをご紹介できれば本当に一番良かったんですけど、残念ながら僕はちょっと読み入れてなくてですね、後日また本を読ませていただいて紹介させていただくとして、今日はですね、千円札は拾うなという本、そうです、これね結構前なんだよ、多分 5,6 年前じゃないかな、出たのは多分結構売れた本だと思うんです、多分ずっと本屋さんにこう平積みみたいになったような記憶があってずっと気になってたんですけど、こうなかなかでも買おうっていう風にまでずっとならなかったんですけど、本当に1週間ぐらい前にアマゾンでこうポッとこう頼んでですね、今日読んだばっかりなんですけど、ありますよねそのなんか本ね、ずっとなんかそのタイミングっていうの呼ばれるみたいな、はい、
あります、
あるよね、
はい、
僕は多分ちょっと今回またまたまこれちょっと気になる、まあ、前から気になってたけど、まあ買って読んだと。で、書かれてるのがあの安田さんという、Y キューブの社長の安田、よしおさんですね、まあ、有名ですよね、コンサルタントとして、あの採用のに関する本なんかもいっぱい書かれてますし、戦略立案とかね、そういったこう事業をやられてる会社の社長さんなんですけど、でその方が書いてる本です。で、内容というかね、本をこう1ページ2ページめくると一番最初に、常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことを言うという、アインシュタインの言葉が1行こう1ページに1行だけ書かれてると。で、内容はまさに、まあ、それに そういうことで、その僕らがこう常識と思っている偏見にいかにこう縛られてるとかね、それをいかにこう捨てて、こう囚われずにこう物事の本質とかそういうのを見て生活というか社会活動していくことが大事かということを書かれている本なんですね。で大きくは、4つにこう章分けをされてまして、時間の常識はゴミ箱へっていうその時間に関する常識のことと、お金の常識、人を見る目の常識、 で最後にその常識を捨てて勇気ある決断をするというそのまあ4章立てなんですね。で一個一個のそのなんて言うんだろう、込み出しとか一個一個の話は、まあ、3、4ページ数の構成になってすごい読みやすいんですけど、まあそうですね、その常識をいかに捨てて、本質を見ると千冊いろんなタイトルはその、まあ、目先の損得にとらわれずにこう物事の進みをしようということの、まあ、タイトルだと思うんですけど、まあ、本のねこのデザインとか、まあ、書かれてる、まあ、安田さんがコンサルタントってこともあるんですけど、あの経営者向けというか、まあ、僕もその、まあ、会社経営してるんでね、そういう立場でこう読んだんですけど、読んでみた感じだと、まあ、経営者ももちろんですけど、どちらかというとそのこれから社会に出ようという大学生とか、まあ、学生の人とか、あるいは社会人になったばっかりの若い方が読むとよりこうなるほどって思えることが多かったりとか、これからその社会人としてね、あのこう時間を過ごしていく中で参考になるようなことがすごくたくさん書かれてて、一個一個の話が本当に面白いですし読みやすいですし、途中でなんかねいい男の 見抜き方みたいな、こう女の子これ読むといいんじゃないのみたいなこと話もあったりとか、いいです。まあどれぐらいだろう、30個ぐらいのこう話があるんですけど、まあ、どれか1つでも2つでもね、なるほどと思えれば、1200円の出費も安いと思いますし、まあ、内容もね、本自体もまあそんなにボリュームある本じゃないんで、多分 1,2 時間あればさらっと読めちゃう本だと思いますので、ぜひお手に取って読んでいただければと思います。ということで、本日紹介したのは千冊ひろな安田さんの書かれたんですね。以上、読書の達人でした。
放送事故か忘れてるよね、なんかね1ヶ月ぶりぐらいでしょ。
はい、
うん、はい、どうぞ。
武井さんありがとうございます
ありがとうございます
あの本の中で、
はい、
成功してから社会貢献じゃなくて、うん、社会貢献で成功しようと、うん、っていうワンフレーズがあって、
はいはい、
なるほどなと私は思ったんですね。
ありがとうございます。
なんか私たちも、うん、安定してそのうち役に立とうとか思うんですけど、そうではなくて今から始めればいいんだっていう気持ちになりました、
うん、ありがとうございます。だってね、その成功してから社会貢献つっても成功できるかどうか分かんないじゃないですか。
そうですよね、
うん、で、まあ、今の若い子特にそうですけど、今こう社会貢献、今人々を救いたいと、うん、だったら今やんなさいと。
はい、
うん、
なんかあれですね、やっぱやりたいことが社会貢献だったらいいですよね。
ですよね、
うん、そこがなんか社会貢献だと儲かるかもしれないみたいな、なんか間違っちゃうというか、うん、そういうロジックよりはやりたいことがそれだったらの方が僕気持ちいいかなって。多分やりたいことやってらっしゃいますよね。
やってるんですけどやっぱりこれが一番、うんうん、ある意味ね、僕やりたいことばっかりやってきたかなと思うんですけども、うん、やっぱり社会貢献が一番気持ちいいと。
気持ちいいですね。
それで飯を食えば最高と、
はい、なるほど。ということで、来週ですね、引き続きまたお話を伺いたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？